宇宙シンガーラブの地球見聞録、世界に愛を爆発ら。皆さんこんばんは。宇宙シンガーラブこと上村京子です。私は宇宙の法則を伝えるカウンセリングをしながら、ラブという芸名で声優をしています。よく周りに、京ちゃん宇宙人みたいと言われるので、地球で出会う人々を宇宙船に見立てたスタジオにお呼びし、一緒に楽しんでいただく宇宙船トークライブを始めました。ラジオを通してみんなが新たな自分を発見し、ラジオからリアルに交流できたら、みんなが本来の自分らしさに気がつけば、役割が違うためにただ存在するだけでありがとうと言い合える、次の世代の方々へ素敵な架け橋ができるのでは、そんな思いで始めました。それではいよいよ始まります。2018年、記念すべき第1回目のゲストさんは、意識とボディのシンフォニー、オリジナルマインドシップ代表、日本意識エネルギー開運クラブ代表、キャプテンアマチこと天地久美さんです。どうもよろしくお願いします。
こんにちは。
あ、こんばんは、ね、
はい、よろしくです、はい、キャプテンアマチこと天地久美です。
あ、久美さんすごい嬉しいです。今日来てくれてありがとうございます、はい、
宇宙船にお呼びいただいて、はい、ありがとうございます。しかも新春第1号ということで、はい、楽しみにしてます、はい、
この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢のトゲタレ放送局、東京スタジオからお送りいたします。
夢のタネ放送局です。
皆さんこんばんは。始まりました。はい、宇宙船にようこそお越しいただきました、天地さんです。キャプテン天地久美さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それではですね、ここで簡単に、天地久美さんの紹介を私の方からさせていただきます。
はい、
意識とボディのシンフォニー、オリジナルマインドシップ代表、日本意識エネルギー開運クラブ代表、1998年医療を全く介さないパートナーと2人だけの自宅出産を経験、病院出産ではわからない人が生まれてくるということの本当の意味を知る、2人の子供たちはお腹の中にいるときに自分で自分の名前をつける、自分のさまざまな体験から本当は私たちはどこから来たのか、そして今どこへ行こうとしているのかを20年間伝えてきた。そして15年前、バシャールの本に出会い、ワクワクという生き方を知る。2011年バシャールに呼ばれロサンゼルスへ行く。バシャールから変化の代理人、変化エージェントの任命を受け、やってみせていく、やって見せていく生き方にシフト。帰国後は意識の宇宙旅行バシャールコンシャネスツアーを東京大阪で開催。 97% の意識と 3% のボディを共振させ、本来の愛そのもの、もともと完璧な自分であるオリジナルマインドに会う旅、意識の宇宙旅行を提供されているそうです。はい、なかなかいきなり、はいはい、深い話になってきましたね。
深いわけのわからない。
あ、聞く人によってそうですよね。まずね、はい、病院出産っていうふうに書いてますよね。
病院出産をしなかったんですね、
はい、うーん、うん、 なぜ病院出産をしないという選択をされたんですか。
それがですね、
はいはい、
私の選択じゃないんだよね。
そうね。私の選択じゃない。うん、それそこら辺はどういうことですか。
はい、妊娠しまして、
はいはい、
それでね、はい、まあ妊娠してどこの病院で産もうかなって最初考えるじゃないですか。
はいはい、
それをね一人で部屋で考えてたの。
はいはい、
でどこの病院行こうかなって考えたと同時に、
はい、
どこかから交差するように。
はい、
病院やだっていう声が聞こえちゃったんです。
聞こえてきた。
聞こえちゃったの。
交差するように、
はい、
自分が言ったんじゃなくて
違う意識を、はい、あどこの病院にしようかなって考えた途端に、はい、同時に
こうするようにどこからか聞こえてきた。
聞こえてきちゃった。そう。
それで病院じゃない、
うん、
じゃあ病院じゃ行っちゃいけない。
そう、はい、誰今の誰って、うん、天井見ながら、はいはい、言いながら、はいはい、そしてだって病院で産まなくて、
はいはい、
どこで産むのって
ハテナマークがいっぱい出ますよね。でも聞こえてきてしまった、
うん、そうそう、
はい、
それから、はい、病院をなんか探そうという気力っていうか、うん、なんか気持ちがなくなって、
はい、全部ひっくり返りましたね。
そうなんですよ。でもまだ納得はしてないんですけれども、
はいはいはいはい、
でねその頃も私は はい、あんまり出産本とか妊娠本とか、はいはい、そういうのを読んでなくって、
はい、読んでなかったんですね、
うんうん、まあ20年ぐらい前の話なんですけどね、はいはい、精神世界っていうコーナーがありますね、はいはい、今でもあるかな、
はいはい、
うん、そこで、はい、本を見つけちゃったっていうよりか本が浮いて出てたの、
は
い、棚から本屋さんの
まずね、うん、棚から本が浮いて出てたっていうこともびっくりなんだけど、うん、意識のその勉強する時は、うんうん、もうここに最初にご紹介した、うん、意識の宇宙旅行とかそういうお仕事はされていたんですか。
うん、宇宙旅行はもう全然 4,5、はい、年前の話で、
はいはい、
その頃は意識エネルギー開運クラブっていう、
はいはいはい、
カウンセリングの、
はい、
まあ団体ですね、都に届けている団体としてちょっと活動していました。
はい、はい、うん、そうだったですね、
うん、意識のエネル、はい、意識にはエネルギーがあるんだよと、
はいはい、
人間の、
は
い、でもそれが一番力を持ってるんだよ、はい、っていうことで、
はい、
それをカウンセリングに生かしていたんですね。
そういう仕事をしながら、
うん、
はい、また声が聞こえてしまった。
そうですね、
はい、
うん、
随分思い切った決断をされましたね。
まあ、決断ねしたんじゃないんですよ。
決断っていう表現じゃない。
そうさせられて、
させられたという。
そしてその、うん、本から、はい、そういう病院じゃない出産をするやり方を教えている、
はい、
谷口雄二さんっていう育児研究家の方を見つけ、
はい、
そして私はその講演会にすぐに行くんですね、パートナーと一緒にね。
でも今の話だと決断じゃなくて向こうからやってきたっていう話ですよね。
そうですね、させられてる。
させられた。
もう全然私の意思はないんですね、は
い、ないですね、
うんうん、
で本を見て、うん、もうこれは行かなきゃいけないってことで、はい、講演会に行って、
うん、
実際、はい、どうでしたか。
いや、はい、これだ求めていた、なんか初めて聞く話なんですけど、はいはい、この産み方がしたいってパートナーと思ってもう即決して、
はいはい、
でそれからはもう、出産するまでは毎月その先生の講演とか楽しい育児クラブっていうのを作ってらっしゃって、
はいはい、
そこの集まりに行って、
はい、
いろんなお母さんたちとの交流ですとか、
あ、
まあ、不思議な、はい、チャネリングするお母さんたちが集まっていたので、
チャネリングをするお母さん、ね、
そうなんですよ。私ができたわけじゃなくって、
はいはい
はい、生まれる前の子供からの、はい、声を聞いていたり、
はい、
先生もまあチャネリングをしていたり、
はい、
そんな、いろんな方が集まっていたり、
はい、
まあ、実際お医者様の奥様もいらっしゃったりとか、
はい、
していろんなお話とか情報を聞きながら、
はいはい、
妊娠時代を、
はい、
妊婦時代を過ごしたんですね。
あ、そうですか、うん、月1回でも深いですね。
そうですね、
周りがチャネリングしている状態に妊婦さんですもんね、
うん、
でもよく聞いてる話だと妊婦さんそういう状態に入るみたいな、うん、ことを聞くんだけど、
うん、そう思いますね。だってお腹に自分と違う意識、
はいはい、
まあ、魂でもいいんですけど、はい、書いて、
はい、
それはでもまだこの次元に生まれてない 高度な魂ですよね、
はい、
どっかから来た、
はいはい、
うん、その魂が入っているので、
はい、
もうお母さん自体がチャネラーに、
お母さん自体が
チャネラー、うん、なれるっていうかなってしまうんですね、
はい、
うん、妊婦さん全部
っていうことは、私今気がついちゃったんですけど、
うん、
上から聞こえてきたっていうのは、
うん、
お子さんですか、
かなって、お子さんの声
ですよね、
思いますね、
ね、はい、教えてくれてね、
うん、
そうなんですね、うん、
きっとそういう生まれ方をしたい
したいっていう感じで、うん、
で 伝えてきたと思う
な。でもどういう風に出産したとか、うんうんうん、まあ、イメージがつかないと思うので、うん、どういう風に出産したんですか。
まあ、まずは妊婦時代は、はい、その出産をするために、はい、妊婦時代ずっと子供といわゆるチャネリングなんですが、
う
ん
う
ん、
はい、子供とチャネリング、会話をする、
はい、まあ、胎教瞑想っていうね、はいはい、あの言葉を先生は使ってらっしゃって、はい、会話です、ずっと会話するんです。あ、うん、で例えばイエスノーで答えられる、はじめはね、質問をするんです、お腹の子供に、はいはい、そしてイエスの時はお腹1回蹴ってねとか、違う時はお腹2回蹴ってねって約束事を決めちゃうんです。
あ、
そうするとね、はい、そうしてくれるんです。
なんかその、うん、イエスノーで反応をやるっていうのは、うん、私の身近なことでも今ありますね、実は、うん、すごい興味深い。あ、でそのお腹の音で、
は
い、
うん、足を蹴る、
共通認識で、
そう、はいはい、あとは夢で見せてねとか、うんうんうん、その夢で見せてねの話なんですが、うんうん、子供はね、はい、自分でももうなんていうのかな、青写真、まあ、みんなそうなんですが、はいはい、生まれてくる前にだいたいこんな人生をっていう設計図を作ってくるっていう話があって、はいはい、その中に名前も決めてるんですね。今回はこの名前でいくぞっていう。でそれを私はまず聞きたかったので、
はい、
うん、もし決まっていたら、はい、パパかママにどんな形でもいいから伝えてっていうふうに言ってました。
言っていましたってことは、はい、聞けたんですか。
聞けたんですよ、長女の時は、私の、はいはい、子供2人
いて、皆さんすごい話ですよ。
そう、はい、長女と次女いますけど、はい、長女の時は、はい、まあ、パートナーの方に夢の中で、はい、出てきまして、でちゃんと文字もひらがななんですね、
はい、
ひらがなであかりって言うんですが、
はい、
まあ、ひらがなであかりと出てきたっていうふうに教えてもらって、出てきたよって、あかりだってって言われました、
はいはい、
で次女の場合は、はい、私なんかちょっと読書してる時に、はい、音としてこう勇気、女の子なんですが勇気って聞こえて、
はいはい、
ああこれ名前だなと思って、私は、まあ、ちゃっかり男だと思ってしまったんです、うん、名前で勇気だから、
ですよね、
そうそうそう、
はいはい、
でずっと男だと思って、産んで女でびっくりしたってい う、ね、
うね、
お笑いのような出産事情の時はしたんですけど、
で、ね、でもそこももう忠実にね、うん、出てきたから、ああそう女みたいな感じで、
そうですね、
つけて、
はい、
なんか勇気っていう音の響きも綺麗な音での響きですね。
そうですね、
勇気、うん、っていうのもね、
そう、なんか音でやっぱり選んでくるっていうのもね、はい、聞いたことあるんですけど、
はいはいはい、
教えていただいた中にね、
はいはい、
先生から、
うん、なんか自覚とかじゃなくてね、
そうですね、全く自覚は考えません、うん、考えないっていうか、ね、まあ、大体親が考えてません、はいはい、名前をつけてませんっていう話ですね、はいはい、
ね、
うん、
そうなんですね、いや驚いた話がいきなり冒頭から出てきてますけど、
はい
はい、痛くはないんですか、出産する。
もちろん痛いですけども、
うんうんうんうん、
その痛いって感覚とか、うん、あとはその、まず予定日っていうのが、うん、それは子供が決めるもんだっていうことなんですよね、
うん、はい、
設計図を作ってくるので、
はい、
何月何日、
はい、
何時に生まれてくる、
はい、
ということも決めてくるので、
はい、
まあ、普通の話で言うと、私は予定日より3週間遅れたんです、長女の場合。
3週間遅れた、
うん、でも普通びっくりするけれども、うんうんうん、私はもう子供が決めた日に生まれてくると思っているので、
うんうん、
全然びっくりもしませんでしたし、
はいはい、
そして、出産っていう知っているね、例えば人の話とか、
はい、
映像で見たりもしますよね、テレビとか、はい、その概念が覆された出産だったんですね、本当に厳かで、
はい、
ものすごく静かで、
そうなんですね、
そうなんです、
意外なとこなんですよね、そこはね、
そうなんですよ、うんうん、泣かない、
泣かない、そう、自宅出産で子供が生まれた時に泣かないんですね、
泣かないんですよ、
うん、
でそれは教えられていて、
はいはい、
本当に完璧な自然出産だったら絶対に泣かないよって言われて、
は
い
はい、
もう目もパッチリ開けて生まれて、
はい、
泣かず、
はい、
自分で羊水も吐いて、ちゃんと自分でおっぱいも初乳飲んで、
あ、
うん、っていう、
自分で羊水を吐くんですね。
そうなんですね、病院ではこう、はい、こう吸い取るっていうのかな、
はい、
うん、取られて機械でね、うんうん、っていう感じみたいなんですが、私は病院全然知らないんですが、
普通の概念を覆すような新たな出産の仕方で、
そうですね、
すごい神秘的ですよね、
でね、やっぱりそういう見方をするとですね、はい、その子供っていうことに対する概念もやっぱり変わって、はい、
そうですよね、
そう、産んだ瞬間に、わあかわいい、何々ちゃんが生まれたとかね、
はい、
そういう感情が全く湧かず、
そうです、違いますね、
そう、生まれてこうポンってこう抱っこした瞬間にですよ、はい、まだへそのをついてて、
はい、
瞬間 うわー預けられた私の子じゃないっていうふうに思ったんです。
思ったんですね。はい、はい、ではだんだん盛り上がってきたところですけれども、はい、一旦休憩を入れて、はい、また深いところに、はい、話し込んでいきたいと思います。
はい、
夢の種大好き。
はい、じゃあ前半、はい、自宅出産されたということで、うん、ご説明いただきましたが、うん、後半は、まあ、そのことからいろいろ今やってることとかも含めて、いろいろお話を伺っていきたいと思います。うん、はい、はい、家で、はい、はい、3週間遅れて、はい、遅れて出産をした、
はい、ですよね。医療を全く、お医者様も産婆さんもなし、はい、パートナーとたった2人だけ。
はい、ちなみに、はい、出産した場所は家の中のどこだったんですか？
お風呂ですね。
お風呂なんですね。
はい、ただその水中出産、はい、ということではなく、はいはい、
よく流行ってますけども、
うん、お風呂にこうなんか入りたくなるんですよ。温まりたくなるの、はいはいはい、で温まってお風呂の縁にこう手をついて、
はいはい、
本当におトイレスタイルな感じで、はいはい、出産するんですね。
おトイレスタイルでね、う
ん、だって重力にね、はいはいはい、逆らってないので一番楽に埋めるんですよ。
逆らってないですよね。でお水もあって、はい、体も綺麗にできるっていう感じ で、
う
ん、でね、子供にとっても負担はないですよ ね、
そうですね。
あとね、気になったのが3週間遅れたっていうところで、うんうんうん、多分ねお子さんとお話をしてたと思うんですよ、うん、どんなやり取りがあったんですか？
あ、3週間遅れたところでですか？3週間遅れて、あと、
はい、
こともありますし、はい、3日間の陣痛があったんです、はいはいはいはい、本当に陣痛がこう
陣痛3日間
あったんです、はいはい、で普通だと、はい、多分促進剤を打たれて、はい、早めに出しましょうっていう風になっちゃうんですけれども、
はい
はいはい、私はまあ家の中で、まあ、はい、パートナーにあれ買ってきてこれ飲みたいとか、はい、これ食べたいとか言いながら陣痛の3日間を過ごして、はいはい、で陣痛と陣痛の間にずっとね、こう私はビデオを撮ってたんですけど、はい、いびきかいて寝てるんですよね、
うん、
陣痛と陣痛の間に、
あ、
まあ、それだけまあ3日間まあね、眠れなかったっていうのもありますけど、はい、まあ、陣痛短かったり急にこう陣痛と陣痛の間が間隔空いたりとかして、はい、それを3日間、ね、全部、ね、何時何分何時何分で私つけたんです。
はいはいはい、
それをメモ帳につけて、はいはいはい、でそれを後で見返してみたらね、はい、例えば陣痛の間隔が短くなるってことは、はい、こう赤ちゃんが出ようとしてるってことですよね、は
い、出ようとしている、うんですね、
そして間隔が長くなるっていうかちょっと引いたって感じですよね。
はいはいはい、うん、です、伝わる伝わる、
そう、それでまた短くなる、はい、でまた間隔が広くなる、
奥に行ったり手前に行ったり、
そう、はい、そうです、それをね、はい、イメージした時、あれ、はい、この人って、はい、
この人です、ね、
この人ですよ、この方ですよ、
はい、この方です、ね、
うん、この方は私が初産なので、はい、多分産道が狭いんだと、
はいはい、
それを一気に出てきたら、はい、私苦しいですよね、痛いし、
はいは
い、でそれをですね考えて、はいはい、ちゃんと少しずつ、しかも3日間かけて、はいはい、出たこう来たり、引っ込んだりしながら、はいはい、少しずつ徐々に3日間広げていたんだということが分かったんですよ。
その記録を取りながら分かってきたんですね、
はい、映像がね、
その3日間で分かってきたんですよね。
分かったんです、
こういうことかみたいなね。
すごいでしょ、
すごいことですよね、はい、で陣痛3日間って言ったら大変だったねっていうふうに、まあ、受け取るかもしれない。今の話聞いたら
意味があるんですね。
すごい行、お子さんお子さんで、はい、愛の
シーン
じゃないですか、今のは。あ、そっか、じゃあちょっと戻ろうみたいな感じでやってますよね。
そうで、少しずつ広げて、私をお母さんを苦しめない
すごい、ギフトを3日間、
そうなんですよ、
行動をこう感じさせられたみたいな話ですね、はい、今の。
そう、もう本当ね、それが分かった時泣けちゃうっていうのと、はい、なんて素晴らしい存在なんでしょうって、赤ちゃんって言っちゃいけないなって思いました。
そうですよね、
はい、
すごい丁寧にやってくれてますよね、
はい、そうですね、すごい働きですよね、
働きですね、はい、うん、出てきた時ってどういう様子でした、うん、まあ見た目とか、うん、まあ、映像とか、うん、
まあ、私はまあお風呂の中に浸かりながら少し、うん、まあ、腰を上げて、はい、お風呂のへりに捕まって、はい、まあ、出産したわけですけれども、はいはいはい、まあ、生まれた瞬間ドボンとお風呂の中にこう落ちますよね、うん、子供が、はいはい、それで私は、はい、こう、はい、抱き上げた時に、はい、
抱き上げた、
もうすでに目は開いて、うん、そして見えないはずなんじゃないと 思うんですけど、しっかりと私の目を見てたんです、はい、びっくりしてしまって、それと本当に神々しい、何か仏像のような、この世のものではないっていうような感じに見えて、誰にも似ていない、
あすごい、
そうで赤ちゃんって赤いんだよねって思ったけど、うん、赤くない、
赤くない、
赤くない、
赤ちゃん赤くない、
赤くない、うん、1ヶ月経ったように、うん、もうすごいしっかりした顔して、うん、とっても綺麗だったんです。
でもね、そんな体験をね、うん、できるお母さんって、うん、もうなかなかいないと思うんですよね。初めてですし、ね、初めて伺いましたよ、
うん、そうですね、できないと思っているっていうことと、はい、お医者様ももちろん知らない、そんなことはできるはずはないと思っているっていう、はいはい、ただそういう観念だけなんですね。私はもう動物、はい、ワンちゃんでも猫ちゃんでも、はい、馬でも牛でも、はい、普通に産んでるじゃないですか。
ですね、
産むというより自分で出てきますよね。
出てきますね、
うん、赤ちゃんが、
はいはい。
人間もそうだったんです。私とが体験したのは。
うそうですね。
そ
うです。
それと一緒です。
しかも上から先にね、うん、病院に行かないっていうふうに言ってくれたっていうところがすごいですよね。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
でもその土壌を作ったお母さんっていうのも、うんうん、やっぱりもう生まれた時にお母さんの親を見てたように、生まれる前からもうずっと見てたかもしれないですよね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
何をしていたか。
そうですそうです。そしてその自分が生まれたいような生まれ方をさせてくれる、はい、きっと私とパートナーを選んだんだなって思う、
選んでたんですよね、
はい、思いましたね。
まあ、その時やっていた日本意識エネルギー開運クラブってことで、うん
はい、
今もそのマインドシップですか、
うん、オリジナルマインドシップ、
はい、オリジナルマインドシップ、
はい
はい、意識の宇宙旅行っていうことは、はいはい、東京と大阪で、
そうなんですね、
はい、月に1回とか、
東京は月に2回、はい、意識の宇宙旅行、はい、で大阪は月に1回やっています。
そうなんですね、はい、なぜまた大阪だというふうに言ったんですか。
これもね、はいはい、なんとなくなんです。やってみようかな、大阪で、ただそれだけ。
そうなんですね、うんうんうん、でも当時そういう、こう今だとバシャールっていうことで宇宙の意識をこう情報で取り入れるって方は身近にいますけど、すごくコアな情報だと思うんですが、よくお客様が、
そうですね、それが不思議です。そして別に私は有名でもない、ただフェイスブックに上げてイベントページを作っていただけ、それは、ま、あの自分がそのバシャールに直接つながれるよ僕とって言われたんで、つながりたくって考えた手法で開発したんですね。それをただ提供してみようかなって思って、ね
はい、
こんなの、まあ、来るはずないなと思ったけど、はい、4,5 人、そんなにスピリチュアルが分かる方でもない方がいらっしゃったんです、
はいはい、
これはやらされてるなって思いました。
そうですね、はい、でももうやらされてるなっていうふうに思える感性も違いますよね。まず大体できるよって言われて知識で終わっちゃう方が多いですけど、うん、もうそこで自分で動いてしまうから、どんどんこうことが運んできますよね。
だから実はそのバシャールに、実はロスに会いに行ったことがあるんですが、はいはいはい、その時にやってみせる人になりなさいって言われた。実際にやってあなたが見せていく、
生き様ですよね、はい、そうすると教えるじゃなくて、
は
い、生き様を見て気がつくじゃないですけど、うん、そういうことですか。
そうですね。でそれをみんながもうできるっていうことを、私は変化の招待状っていうのを渡して歩いてるんです。
変化の招待状、
はい、ものとしてはないんですがね。
またね、ネーミングが素敵なんですよ。
これはバシャールのネーミングですね。
あ、そうなんですか、
はいはい、あなたが変化の招待状を配っていきなさい、はいはい、
そうなんですね、って言われます、はい、来てくださった方 の、はい、皆さんどんな感想とかいただいてますか。
これはよかったらブログに、はい、もう感想載せているんですが、
はい、
もういろんなさまざまな体験もありますし、
はい、
実際ボディをなくして亡くなった方と会ったっていう方もいらっしゃいますし、
はいはい、
やりたいことをその宇宙旅行の中でやったら現実化で具現化して、はい、本当にやりたいことができた、
は
い、夢を実現しちゃったっていう方もいらっしゃいます。
それですよね。その宇宙でその意識をこう決めてやると、
うんうん、
見えないところの世界と見えてるところがこうリンクしてるというね。
そうですね、
はい、リンクしてますよね、
はい、でボディは一応置いていって意識で行くんですが、はいはい、宇宙旅行に、
はいはいはい、
だけどボディはここにこの次元にあるぞっていうことをしっかりと知覚しながら意識で行くっていう、
はいはいはい、
それで意識とボディを実は共振させてるんですね、はい、どちらも置いていかない、なおざりにしない、
はいはいはい、
意識なので意識だけとか、
はいはい、
まあ、この次元のグランディングだけとかいうことではなく、
車の両輪のごとく、
そうですね、
両方向を整理させて、
はい、そうすると、はい、 その先にこう時空間を自分で作って、はい、そしてそこに私はダイブするっていうんですけど、時空間にダイブするっていうんですが、
時空間にダイブする、
はい、まあ、ダイブするっていうのは先に体験してしまうってことですね、
はいはいはい、
そうすると、はい、この現実で、まあ、時間の差はありますけど具現化が起こるっていうような体験を出してくれてます。体験
なかなか時空間にダイブするっていうのはね、はい、皆さんにない概念だったと思うんですけれども、はいはい、今回はありがとうございました。
すごい
宇宙旅行ね、はい、では後半のまだエンディングに向かっていきたいと思います。ありがとうございます。はい、はい、
トークライブラジオ夢の種。
はい、あっという間に時間が過ぎました ね、
あっという間でした。
そうですね、出産という思いっきり人の、はい、生命に関わるところから、はい、意識の宇宙空間の話から、うん、現実的なところと、うん、現実ではない意識の話とも両輪されたところの話をね、うん、今日伺って、はいはい、どうでした？今日お話しして、まだ、はい、
そうですね、うん、だから、本当に2つの極を、はい、こう融合させる、
融合、はい、
うん、まあ、陰と陽もそうなんですけども、はいはい、その意識とボディですよね、はい、融合させていくっていう、別々に扱わずに、はい、全てホールで考えていくっていうことと、はいはい、やっぱりオリジナルの原型で、はいはい、一人一人が生きていくことが、はいはい、この地球の平和、世界の平和だって思ってるんですね、はいはい、でその活動をしています、オリジナルで生きていく、
自分のね、はい、設計図っていう言葉もね、先ほど、はい、出てこられましたよね、はいはい、やっぱり自分の設計図っていうの生まれてくる前にあるんですかね、
うん、みんな作ってくるっていうのが、
個性というかね、
そうですね、
そういう感じですか。
そうですね、
地球の言葉で言うと、
そうですね、決めて、はい、来る、なので、うん、形が違うわけですね、みんな
バラバラ、
意識の原型というのが、
個性はバラバラ、
はいはいはいはい、だから誰かに承認されるとか、はい、世の中がこういうふうに動いてるとか、はい、そういうのは本当は関係なくて、
はい、本当は関係ない、
そうです、自分の設計図、うん、意識の原型のオリジナルな形の、はいはいはい、でオリジナルマインドシップっていうのは、オリジナルな意識の原型の船、はい、
自分の舵を取る、
うん、そうです、それのキャプテン、はい、私は名乗ってますが、はい、全員がキャプテンだっていうことなんですね。
はい、はい
はい、それで、はい、ワクワクするところに舵を取って、はい、航路も決めて、はい、行こうよっていうことの、活動をいろんな道具を使ってお伝えしています、
はい、そうですか、はい、あっという間に時間も過ぎましたが、
はい
はいはい、皆さん自分に帰る旅はまだ続いているところですけれども、
そうですね、はい、そんな応援もしていけたらいいなと思ってます、
そうですね、
はい、
それぞれがね、はい、違ってね、
はい
はい、まあ、違うからこそみんなでこう、はい、共同でできるというね、
はいはい、
やっぱり個性が違うってことは素晴らしいことですね。
そうですね、
はい、
でそんな応援も、はい、まあ、ちょっとしていきたいなと思っていた時にですね、はい、また実は4月からですね、はい、きょうちゃんのようにですね、はい、この夢の種で、宇宙船を、はい、持たせていただくパーソナリティになる予定でございます。
もう、はい、もう急展開でしたね、
はいはい。そうですね、
はい。まさかこういう展開になるとは思わずに、はいはい、本当、嬉しい限りです。
そうですね。
はい、
そしてまたそこでたくさんの方にね、はい、出会えたらいいなって思ってます。
そうですね、はい。みんなで作る夢の種物語ですか、
はい。
はい。はい。今後どう展開していくでしょうか。
はい。
今回ありがとうございました。
どうもありがとうございました。